みゆきのなんがでっきょんな。この放送は高松競輪の協力でお送りします。みゆきのなんがでっきょんな、今日も高松競輪場にお邪魔しております。今日のゲストはですね、久美橋和隆選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、よかったら質問があればぜひ。
何でも。
どうぞ
どうぞ。
あ、早速。
33バンクと500バンクで、はい、どちらが走りやすいですか？
僕は33バンクの方が走りやすいです。はい。
一周333メートル、
はい。そうですね。
やっぱりそれは、あの、先行ができるいうことで。
そうですね。あの、もがく距離が長くなるのもあるんですけど、展開が何度か自分にチャンスが来るので、33の方が好きです。
やりやすいです。
はい。500だったら、後手踏んだりとか、その展開が向かなかったら、チャンスがもう一度回ってくることってなかなかないんですけど、33は、あの、レースが流れ出すのが早いので。
だけど、あの、33バンクの場合、はい、みんなラインが前へ前へ前へ前へ、
そうですね、はい。
で、
はい、
あの、どういうか、膨れる場面があったら、インをついていって、
はい、そうですね、はい。
落差が多いでしょう。
それはあります、はい。
ねえ、あれは、車検こう取る人間としては
きついですよね。
きついんですよ、はい、非常に、
はい、理解してます。
やっぱり33バンクの方が、
そうですね、
ね、
はい、
先行選手にとっては
有利というか走りやすいです。はい、
わかりました。はい、
はい、どうもありがとうございます。なんかでっきょんなタオルをどうぞ。
まあ、久美橋君は、あの、指導員やられてますけれども。
はい、こんにちは。
こんにちは。あの、どうなんですかね、今度の新人は。
新人と言いますと、
今練習生で入ってるじゃないですか。
はい。
どういう指導をやってるんですかね。
そうですね、あの、彼の場合身体能力が、あの、高いので、うん、あの、まず回転練習をさせてるんだと思うんですけど、やっぱりギア比が軽いから、あ、はい、すごく、あの、僕らと一緒に走るには、あの、ギアが足りないから、すごく回してるんですよ、
ね、そういう人はある。
はい、むちゃくちゃあります。
ああ、はい、じゃあ来年が楽しみという。
そうですね、あの、ちょうど、あの、試験が終わったばっかりなので、あの、1年猶予というか、その練習できる期間があるので、うん、しっかり、あの、基礎トレーニングから始められてるんで、うん、自転車の操り方であるとか、うん、そのなんていうんですか、距離乗る練習がまずできてるんで、受かるのもちゃんと受かれるし、受かってからもちゃん勝てるであろう選手だと思います。
あ、それは楽しみになりましたね。
はい、
ちなみに師匠は誰なんですか？
児玉慎一郎支部長に。
支部長、
はい、なります。
わ、はい、かりました。
はい、
今年も一人受けたはずなんですけども、
はい、
その子はどうなんですか、
ね、次は二次試験に多分行くはずなんですが、うん、あの、大西優君の弟子なんで、うん、あの、体も、175センチか80手前ぐらいある体大きくて、
うん、
彼は小学生か中学生ぐらいから見たことあるんですけど、
うんうん、
あの、彼も、あの、素質があったので、自転車始めてみないかということで自転車始めた子なんで、うん、あの、プロになったら、
じゃあ、あの、来年は女の子2人入って、
はい、
再来年はまた男の子1人、
はい、
で徐々に増えていくことをお祈りしておきます。
はい、
指導、ちゃんと指導員として指導してください。
はい、
はい、ありがとう。
ありがとうございます。まあ、温かいね、本当、はい、あの、厳しいながらも温かいお言葉ですよね。はい、あの、どうなんですか、やっぱり若手っていうのを育てるっていうところも今力を入れているところなんですかね。
そうですね、あの、僕たちはやっぱり年いってくると、前ライン戦なんで、前と後ろっていうのが世代交代していくものなので、やっぱり自分のラインをしっかり作るためには、後輩を育てたりとか、アマチュアの面倒を見たりとか、あの、環境整備をしたりするのは僕たちのやっぱり使命だと思っています。
うん、あの、ね、女子の選手何人か、はい、その新人でっていうのはこの番組でも話題には出てたんですけれども、
はい、
男子がなかなかだなっていうのが ね、
そうですね、
ちょっとね、若手がね、
はいはい、あの、厳しい時代になっているので、はい、やはり、あの、みんな 高卒で、はい、そのままプロになったらもうずっとやっていけるって思えないので、やはり大学に出て、はい、しっかり自分にスキルを身につけてプロに挑戦するって子が増えているので、はいはい、やっぱり高卒で受けないっていう時代になってきただけで、まあ、大学に行っている子でアマチュアの子で、
はい、
日本のトップクラスの子が香川県に何人かいるんで、その子たちがやっぱり戻ってくるのが楽しみなんですけどね、うん、今、
まあ、そういった形で本当に次の世代をね、はい、担っていくであろう若手も、はい、やっぱり育てる立場に今小宮さんはなってきてるわけですよね、
はい、今佐々木秀幸君が、はい、訓練指導員って言ってその訓練選手を面倒見る立場だったんですが、はい、まあ、2年前まで僕がその6年ぐらいかな、指導員訓練指導員を務めてたので、うんうん、アマチュアからそのプロの若い子たちまで面倒見てたので、はい、うん、そういうのは自分たちの仕事だと思っています、
ね、そしてその子たちがまたね、はい、伸びてきて、でまた同じバンクでこう走ったり、
そうですね、まあ、練習でね一緒に練習できるだけじゃなくてね、うん、競争一緒になったらすごくこう、
ね、
はい、気持ちも入りますし、
そうですよね、
結果が良かった時はもうその日の晩ね、うん、少しビール飲んだりするんですけど、うん、すごく美味しかったりしますね。
まあね、さっきの方もそうですけど、そうやってやっぱりファンの皆さん待ってるっていうのがありがたいし、とてもなんかこう、はい、励みになるところありますよね、
はい、そうですね、うん、地元のファンの声援っていうのはすごく力になって、
はい、
自分の競輪人生を諦めかけたりとか、
うん、
うまくいかなくて腐ってる時でも、うん、やはり温かい声援とか地元でいただけたらすごく力になるもんだと僕は思っています。
うん、リスナーさんからの質問もあるんですけれども、はい、ラジオネーム缶コーヒーさんから、
はい、
調子がいい時や調子が悪い時はありますかっていうことなんですけど、まさにやっぱあるし、はい、そういう時の励みっていうのがそのファンの皆さんの声っていうことなんですよね。
そうですね、はい、調子が悪くても、うん、僕ら仕事に行かないと生活があるので、うん、
はい、
勝負しに行くんですけれども、うん、今回も僕和歌山競輪場まで、
はい、
仕事に行ってたんですが、確か京都のお客さんだったと思う、はい、京都から応援に来たぞと、
はい、
僕節目のその300勝っていうのがあと1勝なので、
はい、
見に来たと言って応援に来てくれたファンの人がいてくれて、うん、わざわざ近くの競輪場、はい、まあ、県をまたいで来てくれて応援してくれたりとか、
うん、
こうそういうファンの人がいるんで、やっぱり、そういうね、ファンの人がいる限り、もうたとえ骨が少しぐらいどうにかなってても、はい、走ったりとか、
うん、
一着、まあ、1着だけじゃなくて2着3着1つでもいい着目指そうとして、
うん、
はい、努力するようにしています。
なんか、
はい、
あれですね、まあ、もちろん練習とか、はい、それからまあ物理的なね力っていうのはあると思いますし、例えばそれから乗る自転車のね、
はい、
性能とかそういうのもあると思いますけど、あと一押ししてくれるのは人の力ですよね。
そうですね、間違いなく声であるとか、まあ、その声援応援やじもそうなんですけど、特に地元、まあ、よその県に行っても名前で言ってもらえると、
はい、
本当にやる気のスイッチが、
うん、
もう自分でも驚くぐらい入ります。
300勝、
はい、
あと1勝
あと1勝です、
あと1勝ですよ、はい、これね、まだレース残ってますか今年。
はい、残ってます、
はいはい、そこで出るかもしれないし
そうですね、もちろん展開によっては、
あと一押しは皆さんの声援です、
はい、
はい、ということでね、あと一勝、
はい、
はい、久米橋選手あと一勝で300勝ですからね、
はい、
まあ、じゃああれですね、もうこの年末から来年にかけての、
はい、
まあ、まず目の前の目標というとそこになりますね。
そうですね、ま、達成したいなとは思っています、
ぜひラジオを聞きの皆さんも、そして、ね、今日高松競輪場にいらっしゃる皆さんも久米橋選手のこの300勝の瞬間をしっかりと 目に焼き付けていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日のゲストは組橋和孝選手でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。